第2節。要旨。第1巻。縁組の要件。第792条。養親となる者の年齢。成年に達した者は、養子をすることができる。第793条。孫族または年長者を養子とすることの禁止。孫族または年長者は、これを養子とすることができない。第794条。後見人が非後見人を養子とする縁組。後見人が非後見人、未成年非後見人及び成年非後見人を言う。以下同じ。を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。第795条。配偶者のある者が、未成年者を養子とする縁組。配偶者のある者が、未成年者を養子とするには、配偶者と共にしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合、または配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。第796条。配偶者のある者の縁組。配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者と共に縁組をする場合、または配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。第797条。15歳未満の者を養子とする縁組。第1項。養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。第2項。法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者である者が他にあるときは、その同意を得なければならない。第798条。未成年者を養子とする縁組。未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。第799条。婚姻の規定の順用。第738条の、成年非後見人の婚姻、及び第739条の、婚姻の届け出、の規定は、縁組について順用する。第800条。縁組の届け出の受理。縁組の届け出は、その縁組が第792条の、養親となる者の年齢、から、前条までの規定、その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。第801条。外国にある日本人間の縁組の方式。外国にある日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使または領事にその届け出をすることができる。この場合においては、第799条の、婚姻の規定の順用、において順用する第739条の、婚姻の届け出、の規定、及び前条の規定を順用する。第2巻。縁組の無効及び取り消し。第802条。縁組の無効。縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。第1号。人違い、その他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。第2号。当事者が縁組の届け出をしないとき。ただし、その届出が第799条の、婚姻の規定、において順用する第739条第2項の、婚姻の届出、に定める方式を書くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。第803条。縁組の取り消し。縁組は、事情から第808条の、婚姻の取り消し等の規定の順用、までの規定によらなければ、取り消すことができない。第804条。養親が未成年者である場合の縁組の取り消し。第792条の、養親となる者の年齢、の規定に違反した縁組は、養親またはその法定代理人から、その取り消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、成年に達した後、6ヶ月を経過し、または、追認をしたときは、この限りでない。第805条。養子が孫族、または年長者である場合の縁組の取り消し。第793条の、孫族、または年長者を養子とすることの禁止、の規定に違反した縁組は、各当事者またはその親族から、その取り消しを家庭裁判所に請求することができる。第806条。後見人と非後見人との間の、無許可縁組の取り消し。第1項。第794条の、後見人が非後見人を養子とする縁組、の規定に違反した縁組は、養子またはその実方の親族から、その取り消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、または、6ヶ月を経過したときは、この限りでない。第2項。前項正し書きの追認は、養子が、成年に達し、または行為能力を回復した後にしなければ、その効力を生じない。第3項。養子が、成年に達せず、または行為能力を回復しない間に、 管理の計算が終わった場合には、第一項ただし書きの期間は、養子が、成年に達し、または行為能力を回復した時から起算する。第806条の2。配偶者の同意のない縁組等の取り消し。第1項。第796条の、配偶者のある者の縁組、の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取り消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知った後6ヶ月を経過し、または追認をしたときは、この限りでない。第2項。詐欺または脅迫によって第796条の、配偶者のある者の縁組、の同意をした者は、その縁組の取り消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、もしくは脅迫を免れた後6ヶ月を経過し、または追認をしたときは、この限りでない。第806条の3。この勧告をすべき者の同意のない縁組等の取り消し。第1項。第797条第2項の、勧告者の同意義務、の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取り消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、または養子が15歳に達した後6ヶ月を経過し、もしくは追認をしたときは、この限りでない。第2項。前条第2項の規定は、詐欺または脅迫によって第797条第2項の、看護者の同意義務、の同意をした者について準用する。第807条。養子が未成年者である場合の、無許可縁組の取り消し。第798条の、未成年者を養子とする縁組、の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族または養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取り消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後6ヶ月を経過し、または追認をしたときは、この限りでない。第808条。婚姻の取り消し等の規定の準用。第1項。第747条の、詐欺または脅迫による婚姻の取り消し、および第748条の、婚姻の取り消しの効力、の規定は、縁組について準用する。この場合において、第747条第2項中の、詐欺を発見し、もしくは脅迫を免れた後、の3ヶ月とあるのは、6ヶ月と読み替えるものとする。第2項。第769条の、離婚による副氏の際の権利の承継、および第816条の、離縁による副氏等、の規定は、縁組の取り消しについて準用する。第3巻。縁組の効力。第809条。嫡出子の身分の取得。養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。第810条。養子の氏。養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。第4巻。離縁。第811条。協議上の離縁等。第1項。縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。第2項。養子が15歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。第3項。前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。第4項。前項の協議が整わないとき、または協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父、もしくは母、または、養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。第5項。第2項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。第6項。縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。第811条の2。夫婦である養親と未成年者との離縁。養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。第812条。婚姻の規定の準用。第738条の、成年非後見人の婚姻。第739条の、婚姻の届出、および、第747条の、詐欺または脅迫による婚姻の取り消し、の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第2項中、詐欺を発見し、もしくは脅迫を免れた後、の3ヶ月とあるのは、6ヶ月と読み替えるものとする。第813条。離縁の届出の受理。第1項。離縁の届出は、その離縁が前条において準用する第739条第2項の、婚姻の届出、 の規定並びに第811条の、協議上の離縁等、及び第811条の2の、法定代理人となるべき者との協議上の離縁、の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。第2項。離縁の届出が、前項の規定に違反して受理された時であっても、離縁は、そのためにその効力を妨げられない。第814条。裁判上の離縁。第1項。縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。第1号。他の一方から悪意で遺棄されたとき。第2号。他の一方の生死が3年以上明らかでないとき。第3号。その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。第2項。第770条第2項の、事情考慮による離婚請求の棄却、の規定は、前項第1号及び第2号に掲げる場合について準用する。第815条。養子が15歳未満である場合の離縁の訴えの当事者。養子が15歳に達しない間は、第811条の、協議上の離縁等、の規定により、養親と離縁の協議をすることができる者から、またはこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。第816条。離縁による副氏等。第1項。養子は、離縁によって縁組前の氏に服する。ただし、配偶者と共に養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。第2項。縁組の日から7年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に服した者は、離縁の日から3ヶ月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。第817条。離縁による副氏の際の権利の承継。第769条の、離婚による副氏の際の権利の承継、の規定は、離縁について準用する。第5巻。特別養子。第817条の2。特別養子縁組の成立。第1項。家庭裁判所は、事情から第817条の7の、この利益のための特別の必要性、までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組、以下この間において特別養子縁組という、を成立させることができる。第2項。前項に規定する請求をするには、第794条の、後見人が非後見人を養子とする縁組、または、第798条、未成年者を養子とする縁組、の許可を得ることを要しない。第817条の3。養親の夫婦共同縁組。第1項。養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。第2項。夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が、他の一方の嫡出である子、特別養子縁組以外の縁組による養子を除く、の養親となる場合は、この限りでない。第817条の4。養親となる者の年齢。25歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合においても、その者が20歳に達しているときは、この限りでない。第817条の5。養子となる者の年齢。第817条の2の、特別養子縁組の成立、に規定する請求の時に6歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が8歳未満であって、6歳に達する前から、引き続き養親となる者に看護されている場合は、この限りでない。第817条の6。父母の同意。特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合、または父母による虐待、悪意の遺棄、その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。第817条の7。この利益のための特別の必要性。特別養子縁組は、父母による養子となる者の看護が著しく困難、または不適当であること、その他特別の事情がある場合において、この利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。第817条の8。看護の状況。第1項。特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を6ヶ月以上の期間、看護した状況を考慮しなければならない。第2項。前項の期間は、第817条の2の、特別養子縁組の成立、に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の看護の状況が明らかであるときは、この限りでない。第817条の9。実方との親族関係の終了。養子と実方の父母、およびその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第817条の3、第2項の、養親の夫婦共同縁組、の正し書きに規定する、 他の一方及び、その血族との親族関係については、この限りでない。第817条の10。特別養子縁組の離縁。第1項。次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため、特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母、または検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。第1号。養子による虐待、悪意の遺棄その他、養子の利益を著しく害する事由があること。第2号。実父母が相当の看護をすることができること。第2項。離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。第817条の11。離縁による実方との親族関係の回復。養子と実父母、及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。